ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ
番外編。コロコロコロッケコロ太郎、栄養満点おいしいな。コロコロコロッケコロ太郎、食べたら楽しさ広がるぞ。こんにちは、マイラジオアシスタントの久米門が冷や汗をかきながらお送りするマイラジオ番外編、その第2回です。舞子さんが今年3月から8月まで20周年記念アルバムの制作準備のために休業しているのに伴い、ポッドキャストマイラジオもお休みしておりますが、休業期間中も続けてほしいというありがたいお声に背中を押されて、毎月15日を015、すなわち舞子の日と定めて6回限定で番組を配信しております。題して舞子活動開始20周年記念企画、舞子オリジナルで見る20年。第2回は2007年から2009年までを一括りとして、その間に書かれたオリジナル曲、そしてセカンドアルバムグローイングカラーズライブアットモーションブルー横浜についてお話しします。またお便りのお題はエターナリーです。今オープニングでお送りしている曲は、2007年6月に岡山のコロッケメーカーのために書いたコロ太郎の歌。コロッケの移動販売車でこの曲を流しながら売り歩いて、近所の小学生が思わず口ずさむほど感謝したと聞いております。歌はバレーショ幸子さんです。それでは早速番組を進めてまいりましょう。まもなくスタートします舞子活動開始20周年アニバーサリーイヤー。その記念事業の第1弾としてオフィシャルサイトをリニューアルしました。プレゼントキャンペーンも実施しておりますので、ぜひアクセスしてご覧ください。さて、前回は1999年から2006年までを一括りとしてお話ししましたが、一つご紹介し忘れたことがございました。2005年10月に書いた月夜、これができたエピソードについてです。舞子さん自身が当時ライブの MC で話していました。ジャズバイオリニストを目指して上京した舞子さんは、最初の8年間和光市に住んでいました。東上線の線路の真横のアパートで、終電が通り過ぎた後、深夜に線路をチェックする車両が通過するそうです。その車両が遠ざかっていくガタンゴトンという音を聞きながら、何とも言えない物悲しい気持ちになったそうです。ふと窓から差す月の光に気づいて空を見上げると、こうこうと月が輝いている。その時にできたのが月夜だそうです。なので最後のラソレソラソレソのところは、電車が遠ざかっていくガタンゴトンという音がモチーフなんだそうです。2009年に配信したビデオ番組教えて舞子先生シーズン2、2月号でこのエピソードを再現ドラマにしていますので、動画を20周年記念ページに貼っておきます。それでは今回は2007年のお話から。おかげさまで前の年2006年にリリースしたファーストアルバム Trust Your Heart が大変好評で、すぐに2枚目をというお話をレーベルからいただきました。次はライブ版がいいねということになり、レコーディングライブをモーションブルー横浜で行うことが決まりました。そこからアルバム収録曲を舞子さんが書き始めることになります。ということで、この3年間に書いた曲を順に見てまいりましょう。曲の一覧はオフィシャルサイトのプロフィールページの一番下に、マイラジオ番外編用舞子オリジナル曲一覧というファイルがございます。ご覧いただきながら聴いていただきますと分かりやすいかと思います。まず2007年3月、ラブ&ライ。この曲は前回ご紹介した舞子さんの心の友、親友のマーコさんに提供した曲です。同じく3月、スターリー。アルバムグローイングカラーズ収録曲では一番早く書かれました。この曲にまつわるお話は後ほどさせていただきます。4月、グローイングカラーズ。アルバムのタイトルチューンですね。この曲はこのアルバムとザ・デュオの2枚に収録されました。 5月24日シーズンズ。今までのマイクさんの曲にはないタイプの不思議な浮遊感のある曲です。グローイングカラーズに収録しました。オープニングでお聴きいただきましたコロ太郎の歌は6月に書かれました。2曲書いて先方に選んでもらったのですが、どちらの曲も仮歌は舞子さん自身が歌っています。名曲ラバブルは7月に書かれました。グローイングカラーズ収録です。そして8月アルバムの目玉になる曲をと舞子さんが結構苦心して書いた曲ルベーススピリトゥス。もともとアルバムタイトルチューンにするつもりで書いたのですが、収録ライブ後アルバム完成までグローイングカラーズとどちらをタイトルにするかカンカンガクガクありまして、最終的にグローイングカラーズになったといういわくつきです。実はこのルベーススピリトゥス、収録ライブの時に演奏がちょっと気に入らない部分があってやり直したんですね。どっちか出来のいい方を選ぼうとアンコールの後に特別にもう一回演奏して、結局はファーストテイクが採用されたのですが、それもあってアルバムタイトルはグローイングカラーズの方になったという経緯があります。実際演奏内容は圧倒的にグローイングカラーズの方が良かったので、アルバムタイトルにふさわしかったんですね。このグローイングカラーズのビデオはオフィシャルサイトの20周年記念ページに貼ってあります。このセカンドアルバムグローイングカラーズライブアットモーションブルー横浜、ライブ当日のレコーディング、そしてミックスとマスタリングまで太陽クラブレコーディングスの加藤さんにお願いしました。加藤さんはレーベルサウンドフォルテの社長小日向さんに紹介していただいたんですが、この時以降今に至るまで長いお付き合いをいただいております。11月畠山優さんに提供した曲青い風、こちらは後日ヒップスのアルバムケオティックプラネットに収録されました。2008年4月25日、舞子さんのオリジナルの人気投票ナンバーワンの曲、エターナリーが書かれました。この曲の初演の時、当時の常連のお客様でゲンさんという方がいらっしゃったんですが、演奏が終わった後、もうイントロを聴いただけでいい曲だって分かった、と感動の面持ちでおっしゃってたのを鮮明に記憶しております。初演の時のピアニストは新藤陽吾さんでした。このエターナリーはボイジャーとスリーの2枚のアルバムに収録されております。この曲は書かれた当初はキー D でやったり D フラットでやったり、舞子さん自身模索していましたが、最終的に D フラットに落ち着きました。9月空色、こちらは舞子サウンドスピリッツにご来場いただいてポイントを4つ貯めた方に差し上げていたスペシャル CD ホームに収録されています。2009年1月7日新年早々曲を書きました。おそらくユウさんのバースデーライブに間に合わせようと書いたと思われます。デイブレイクビート、ユウさんに提供した楽曲ですが、後に自分のアルバムドナリーに収録しました。そして8月8日ボイジャー、こちらはサードアルバムボイジャーのタイトルチューン、また鉄板トリオライブ3にも収録しました。以上2007年から2009年の3年間に書かれた曲を見てまいりました。この中の一曲スターリーにまつわる忘れられないお話をさせていただきます。2007年当時熱心に通ってくださっていたファンの方で服部さんという方がいらっしゃいました。この服部さんを中心に舞子さんのファンクラブを作ろうという話が持ち上がっていたそうです。2007年12月にグローイングカラーズがリリースされ、翌2008年1月リリースライブ第1弾首都圏編を赤坂 B フラット浅香台停車場吉祥寺ストリングス館内かもめで行いました。ところがこのどこへも服部さんが来られなかったんです。必ずいらっしゃるはずだったし、その場でファンクラブの話を詰めることになっていたと他の方からも聞いていました。また舞子さんも日頃直接服部さんとはやり取りをしていて、B フラットのライブのある数日前に服部さんが胸が痛いと書いてきて、それ以降音信不通になっていたのでとても心配していて、 B フラットのレコ発ライブ当日服部さんが見えないのでとても動揺して演奏に集中できなかったと言っていました。後に分かったんですが、服部さんの息子さんがお父さんと連絡が取れないということで心配して家を訪ねたら、服部さんがご自宅で亡くなっていたということです。 ご葬儀の時には服部さんが部屋いっぱいに飾っていた舞子さんの写真や CD、 その一部を息子さんが棺に納められたそうです。とても応援してくださっていた方ですし、舞子さんもいつも励まされていたので、この時の舞子さんの昇進ぶりもとても痛々しく、舞子さんは親友の舞子さんにそんな思いを伝えていたそうです。そうしたら舞子さんがその思いを汲んで、服部さんが一番好きな曲だとおっしゃっていたこのスターディーのメロディーに詩をつけてくれました。詩を書いて舞子さんにプレゼントしてくれたんです。これは後日スターディーボーカルバージョンとして、前回ご紹介した12月の雨と同じ時に丸の内のコットンクラブで舞子さんが歌ってくれました。サビのところの離れてても見守っているよ、指先から飛ぶテレパシー、ずっと I can be with you、 星になる空へという部分はもういつ聴いても胸に響きます。忘れられない曲になりました。この動画も YouTube にありますが、探すのが大変だと思いますので、20周年記念ページの2008年のところに追加で貼っておきます。それではお便りをご紹介します。久米門さん、こんにちは。マイラジオ番外編のパーソナリティ、お疲れ様です。先日のストリングス16周年の特別参加のライブの舞子さんの音色はリラックスしたようなクリアな音に聞こえてよかったです。新しいホームページも見せ方の工夫もあり、写真も表情がよく写っており楽しいですね。早速キャンペーンに応募させていただきます。さてお題のエターナリーですが、エターナリーを私が最初にライブで耳にしたのは鉄板トリオさんのライブです。私の故郷の熊本地震の後で舞子さんやゆうさんと地震つながりになってしまったなぁと思いつつ、池袋のアップルジャンプに聞きに行ったのを覚えています。舞子さんの無事ならいいんですという言葉を、そうだよなって思ってしみじみ聞いていました。このライブが私が舞子さんのリーダーライブを聞いた最初のライブです。ホープの CD にサインをいただき、マイラジオの特別版の思いを実感したような気がしました。エターナリーの演奏後に舞子さんが、この曲いいと思いませんかと語られたのが印象的でした。この名曲のメロディーは大好きです。永遠なものなどこの世にないと思っていましたが、あるとすれば人の思いかなって感じた曲です。ではまた。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに100クメール差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。次のお便りです。久米門さん、お疲れ様です。ギリになりましたが送ります。先日1ヶ月ぶりに志向さんとのデュオライブがありましたが、元気そうな舞子さんを見て皆さん涙してましたね、かっこ笑い。いろいろ進行中なこともよくわかりましたので、この先しばらくは見守りたいと思います。かっこでも中間試験はやってほしい。さてお題のエターナリーです。改めて振り返ると2008年作なんですね。この曲と空色はライブへ行き始めた頃に聞いた覚えがあるので、自分のライブ通い史と連動している感じがします。バラードらしいバラードというべきかな。人気投票でも常に上位を占める曲で、初期の舞子さんを代表する一曲ではないかと思います。翌年の2009年にマイラジオが100回を迎えたり、舞子サウンドスピリッツが始まったりと、初期の波に乗った頃の作品だと感じています。ではまた。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに100クメール差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便りです。ホームページリニューアルお疲れ様でした。ビジュアル的に見応えあり、 CD 紹介に動画紹介かっこスタンダードとオリジナルの切り替え、分かりやすくて良いです。読み応えもあり、特に20周年記念ページ、これだけの奇跡があって今につながっているんだなぁと若輩者の自分が言うのもなんですが、感慨深いものがありました。それと先日の吉祥寺ストリングス16周年アニバーサリーライブ、とても楽しかったです。新曲含め個人的に聞いたことのない曲が聴けたり、ブランクも何のその、志向さんとのデュオはさすがです。すっかり引き込まれるライブとなりました。この世界観や空気感、ジャズライブはやっぱり最高です。今回のお題エターナリー、アルバムと紐づけていたので、誕生したのがもうちょっと最近の2010年以降と思っていたら、それよりも前で意外でした。曲の内容というと、舞子さんオリジナルの中でも屈指のしっとりと聴かせる代表曲というイメージです。耳に馴染みやすいフレーズ、 静かに歌い上げるかのようなバイオリンの音色が心地よい曲です。ライブの時の思い出というと、ライブアルバム3収録時の演奏がイメージで出てきますね。あとは北海道ツアーの時でしょうか。歴史があるからなのか、覚えやすいフレーズからなのか、代表曲の位置づけにあるからなのか、マイコロジーなど個人的に何かいじられているような印象がかっこ笑い。何はともあれ、舞子さんのハートフルな音色を感じさせてくれる最も代表的な曲の一つであることは間違いないと思いますね。レガートさんからいただきました。レガートさんに100クメール差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。次のお便りです。クメーモンさん、ラジオ聞いているかもしれない舞子さん、こんにちは。久しぶりの伊藤先生とのデュオを聞けてご機嫌な復刊です。番外編でお題になっている作品はどれも私が舞子さんの演奏を思い出すときに必ずメロディーを口ずさんでしまうお気に入りの楽曲たちです。エターナリーもそのうちの一つで、同じアルバムにある月影と並んで名曲だと思っています。この曲がリリースされた頃、私はまだライブに通うこともなく、もちろん舞子さんを知らず、ライブ会場のその場の雰囲気は今は想像するしかないのですが、濃密でひょっとすると今より勢いのある演奏があったんじゃないかと勝手に思っていまして、この曲を聴くたびにその場にいたわけでもないのに、まるでパラレルワールドを覗くような懐かしい気持ちで胸がいっぱいになります。妄想と言われれば妄想には違いないですが、そういう場面を彷彿とさせる楽曲は復刊的には名曲なのです。復刊さんに100クメール差し上げます。復刊さん、ありがとうございます。次のお便りです。クメーモンさん、こんにちは。K マッツです。舞子さん、少々ライブを再開しておられますね。都内に行ける方にとっては歓喜の二文字でしょう。休業の決断以前にオファーがあったものなんでしょうが、福岡でやるんなら道すがら関西でもちょこちょこっとやってくれてもいいんじゃないかなって気がしてしまいますよ。オフィシャルサイトのリニューアルおめでとうございます。20周年記念の企画楽しみにしております。まずはブルーレイ応募させていただきますので、よろしくお願いいたします。エターナリー、ケウのメロディーメーカーである舞子さんらしい美しい曲ですよね。同じ音型を繰り返した後の展開の仕方も好きです。聴いていると心が穏やかになります。前回は貴重なお話や音源を聞かせていただきありがとうございました。次回も楽しみにしております。K松さんに100クメール差し上げます。 K松さん、ありがとうございます。皆さん、お便りありがとうございました。今回は舞子バラードの傑作エターナリーについてお聞きしました。マイラジオ番外編第2回は、2007年から2009年の3年間に書かれた曲とセカンドアルバムグローイングカラーズライブアットモーションブルー横浜について見てまいりました。最後に今回のテーマ曲エターナリー、幸いにしてこれもジャスラック無信託の曲ですので、その生録をお送りします。探してみましたら、パソコンの中に117曲生録のデータがあって、その中の56曲を聴き比べて非常に迷いましたが、これにしました。いろんな人とやっているんですが、そのピアニスト、そのギタリストによって同じイントロでも実に様々なカラーが出るもんですね。やはりレア中のレアということで、初演の音源ですね。ほとんどの方が聞いたことがないと思います。キー D のエターナリーです。2008年5月10日、ピアノ新藤陽吾さん、ベース佐瀬忠さん、ドラムス藤井信明さんという初期カルテットで、館内カモメでの演奏です。お聴きください。 マイラジオ番外編、次回は2010年から2012年の3年間に書かれた曲、そしてアルバムはサードアルバムボイジャーと4枚目のアルバムホープについてお話しします。お便りの題は月影です。この期間に書かれた他の曲についてでも結構です。お便りをお寄せくださった方には漏れなく100クメール差し上げます。ちなみに100クメールというのはスマイルに換算すると1スマイル相当となります。結構笑い。お便りの締め切りは5月10日、番組配信はマイコの日5月15日です。それではまた次回お聞きください。